今日は歴代史第二歴代史22章からローマ書2章から恵みを分かち合っていきたいと思います。キム・イシュルン先生、エリア先生は今日の夕方の7時ごろ帰ってこられるということです。その地方会でですね、プサンで牧師先生方と交わられて大きな慰め、励まし、喜びがあったことと思います。このまたキム・イシュルン先生のお話聞くのを楽しみに待ちたいと思います。それでは無事に帰ってこられますように。また留守を預かっておられたマリア先生、そして、野口先生、またエリア先生のご家族のために祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、主よ、今日先生方が帰ってこられます。素晴らしいその地方会だったと思います。良き交わり、慰め、許しがそこであったことを感謝いたします。また留守中、マリア先生もお元気で過ごされて、主の守りがあったことをありがとうございます。野口先生もいろんな忙しいその中にあって健康が守られ祝福されておられること、ありがとうございます。水曜日の子どもたちに向けてのその礼拝も恵まれたこと、主をありがとうございます。またご家族をも主が覚えてくださっていますから感謝いたします。ファジン先生はじめそのお子さんたちをも主が覚えて守ってくださって祝福してくださっていますからありがとうございます。また祈る私たちをも主が私たちに目を注いでくださっていること、ありがとうございます。健康も守られていることをありがとうございます。すべてを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日第二歴代史22章です。一節、エルサレムの住民は彼の末子アハズヤを彼の代わりに王とした。アラビア人と共に陣営に攻めてきた略奪隊が年長の子らを全部殺してしまったからである。こうしてユダの王ヨラムの子アハズヤが王となった。ヨラムは昨日のところでもう大病にかかって、重病にかかってですね、もう内臓が全部この体から出てくるような無残な死に方をして、人からも愛されなかったと、そのように21章で書いてあったんですけれども、その子供のアハズヤが今度王になったということですね。この2節、アハズヤは42歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタルヤといい、オムリの孫娘であった。このアハズヤはですね、1年間しか王でなかったんですね。そしてその母親がこのアタルヤといって、アハブ、イスラエルのその子供娘であったんですね。だからもうバール崇拝がもうあって、悪いものを持ってきてる母アタルヤでしたので、もう悪い政治をこの王になったアハズヤもそれをしてしまいました。3節、彼もまたアハブの家の道に歩んだ。彼の母が彼の助言者で悪を行わせたからである。彼はアハブの家に倣って主の目の前に悪を行った。その父の死後、彼らが助言者となって彼を滅びに至らせたのである。だからこのアハブの家の影響、母親のアタルヤの影響がもうすごくて、もう彼を滅びに至らせたと、そのように書かれています。5節、彼はこの人々の助言を重んじて行動し、イスラエルの王アハブの子ヨラムと共にアラムの王ハザエルと戦うためラモテギルアデに行ったが、アラム人はヨラムに傷を負わせた。彼はアラムの王ハザエルと戦った時にラマで負わされた傷を癒すためイスラエルに帰ってきた。 ユダの王ヨラムの子アハゼヤはアハブの子ヨラムが病気であったので彼を見舞いにイズレエリに下っていった。このようにアハゼヤはですね、このアハブの子のそのヨラムが病気だっていうので見舞いに行ったりする。これはもう神様の目からはしてはならないこと。このアハブのそのバール崇拝の影響をその受けることで交わってはいけない人とこう交わった。そのことが神の怒りを買っています。7節、ヨラムのもとに行くことによってアハゼヤが滅びたのは神から出たことであった。神様がそのようにもうアハゼヤを滅ぼすそのもう計画の中に入れてあったんですね。彼はそこに着くとヨラムと共にニムシの子エフに向かって出て行った。これは主がアハブの家を立ち滅ぼすために油を注がれた人である、ニムシの子エフ、エフという名前がいろいろ出てきますけれども、これはニムシの子エフってなってますね。そのエフが出てきて、それはこの主がアハブの家を立ち滅ぼすために油を注がれた人であると書いてあります。主がその人を使ったんですね。8節、エフはアハブの家に裁きを行った時、アハズヤに仕えていたユダの司たちとアハズヤの兄弟たちの子らとを見つけたので、これらの人々を殺した。彼がアハズヤを探したので人々は彼を捕らえた。彼はサマリアに身を隠していたのである。こうして人々は彼をエフのもとに引いてきて殺したが、これは心を尽くして主を求めたヨシャパテの子であると言って彼を葬った。アハズヤの家は王国を治める力を失った。だからアハズヤは自分の母親アハブの娘であったアタルヤのこの助言を聞きながら政治をしたので、悪の政治をしてしまったんですね。それで神様がもうこの滅ぼすためにこのエフを使って、そしてアハズヤはもう殺されてしまいます。そしてその兄弟たちも殺されてしまうんですね。それでアハズヤが王になったのはたったの1年、そのことです。主がされました。10節、アハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると、直ちにユダの家に属する王の一族をことごとく滅ぼした。しかし王の娘エホシェバが殺される王の子たちの中からアハズヤの子ヨアシを盗み出し、彼とその乳母とを寝具をしまう小部屋に入れた。こうしてヨラム王の娘祭司エホヤダの妻エホシェバは、彼女がアハズヤの妹であったのでヨアシをアタルヤから隠した。アタルヤはこの子を殺さなかった。もうこのアハズヤが殺されたら、自分の息子が殺されたんですけど、もうすぐそのアタリアが自分がこう王になるんですね。そしてその一族を全部殺してしまった、ね、だけれども一人のその子供ヨアシュっていうその子アハズヤの子ヨアシュだけは殺さなかったんです。それはどうしてかっていうと、このアハズヤの妹であったそのエホシェバがですね、その子ヨアシュがまだ小さかったんですよね。乳母と一緒にこの小さな寝具の部屋にかくまわせてですね、そして殺されないように、したんですね。でしかもその6年間もその小さなその寝具の置いてある部屋で、乳母と一緒に過ごしたということが書かれています。でここのところいっぱい名前が出てきたり関係がいろいろ出てきて分かりにくいんですけど、私たちは第二列王記のところでですね、この記事をもう読んでいます。でそこの方がもっと分かりやすいのでちょっと読んでみます。第二列王記11章の1節から3節です。アハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると直ちに王の一族全員を滅ぼした。しかしヨラム王の娘でアハズヤの妹のエホシェバは殺される王の子たちの 中からアハズヤの子ヨアシをこっそり連れ出し、寝具をしまう小部屋にその子とその乳母を入れた。人々が彼をアタルヤから隠したので彼は殺されなかった。そのように書いても、これの方がもっと関係が分かりやすいんですね。だからアタルヤはもう悪い、この後王になるんですけれども、もう悪い王ですね。自分のその子供が死んだらもうすぐ自分が王になろうとして、その一族を殺してしまった。だからこの時はもう本当に自分のその親族一族であっても、自分が王の位を保つためにもう邪魔になる。だから全部その殺す。もう本当にこうこの私たちが学びながらですね、人間っていうのはもう自分のその権力権威、王の位っていうのを守るためには、もう身近な人をもう簡単にこうやって殺すんだなっていう、本当にこう人間の残虐な面を見ることができます。本当に私たちはこのイエス様が敵をも愛しなさいと、敵を呪ってはいけません、敵のために祝福しなさいということを教えてくださっています。これは本当に良い教えなんですね。なかなかそれはできないことですけれども、今は聖霊様が私たちにできるように助けてくださる。だから私たちが、あ、この人嫌だな、あ、この人私と合わないなとか思った時に、すぐですね、祝福しますっていうのをね、こう宣言するんですよね。祝福します。そうすると聖霊様が私たちの心の中に嫌な思い、人を憎む思い、それをずっとこう根付かせるんじゃなくって、すぐ祝福します、感謝します、それにこう変えてしまうと、その御使いがですね、この人がこんな環境の中にあっても感謝しますって言ったよ、許しますって、言ったよ、祝福しますって言ったよって言ってですね、その御使いが良い材料として天に持って行かれる、行くんですね。でその結果この天国でですね、私たちの良い材料として、この立派な家がその立つようになる。ヨハネの14章のところでもイエス様が、私はあなた方の住まいを見つけるために、その天に行きますと、でもまた戻ってきますという話があるんですけれども、今私たちがいろんなことがあっても、敵をも憎むのじゃなくて、敵をもその祝福する、そして呪ってはいけません、帰って祝福しなさいと言われている、そのことを実践するようにですね、聖霊様助けてくださいと、そういうふうに言うときに、その良い材料として、天国にその私たちのマンションが建つという、そのようなイメージを私は持っています。そして、結局こうし、12節、こうして彼はこの人々と共に神の宮に6年の間身を隠していた。その間アタルヤがこの国の王であった。だから結局そのアタルヤもそれを見逃したっていうか、もう、6年間はかくまわれていてしていたんですけど、その後出てきて、した時にアタルヤはその子を殺さなかったということですね。だからこの過去を振り返ると、ヨラムが8年間王様であったんですけれども、これ内臓の大病で、悲惨な死に方をしましたね。その子の今度はアハズヤは、今日読んだみたいにもう1年でその悪い王としてこの滅びてしまった。その後アタルヤが王になったんですけれども、この母親のアタルヤは6年間王として位を保つ、そのことがこの後出てきます。で私たちがここのところを見るとですね、アサ王も良い王様でした。けれどももうしかしですよね、もうずっと 41年間アサもとてもいい政治をしたんですけれども、しかし後がちょっと悪かったんですよね。主に叫び求めなかったっていうことですよね。それからヨシャパテももう本当に聖火台作って、これは主の戦いであると言ってもう勝利していってたんですけど、しかしですよね、この預言者の言葉を軽く見てしまった、そのことによって滅びだということですよね。それからもうそんな風にして、この良い王様で主の目にかなうことを行ったっていう風に書かれていても、最後にしかしがもう出てきてたんですよね。ですから私たちがこのところから本当に私たちがこう祝福されて、繁栄したとしても、この毎日毎日この祈って悔い改める、そして、主に助けを求める、その姿勢を失わないようにしないと、しかし滅びたっていうふうな人生になってしまうんですね。ですから問題があることを感謝します。問題があるとき私たちは必死に祈ります。ですから問題があることを感謝します。また悔い改めることは恵みですと教えられていますけれども、本当にそうです。聖霊様が離れてしまったらもう悔い改めることもできない、私たちになってしまいます。ですから私たちが毎日毎日悔い改めて、そして、イエス様愛します、イエス様感謝します、イエス様委ねますと、そのように、祈る生活、主に委ねる頼る生活、そのことをしていく、その知恵をイエス様からもらって信仰生活を続けていきたいと思います。それではローマ書2章に行きましょう。このローマ書2章もパウロがこのローマに行きたいと思って、ローマの人々にのことを思わぬ日はありませんでしたと、そして皆さんローマの人々を勇気づけたいし、またその励ましを私たちももらいたいのですというのがローマ書1章にありました。でこれはコリントで3ヶ月間過ごしていた時にローマ人に宛てて書いた手紙です。2章1節、ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。でこのようにですね、パウロはそのユダヤ人に対してですね、ユダヤ人が自分たちはもう選ばれた選民である、そして、律法を与えられている、そして、その他のその異邦人とは違うんだというその誇り、高ぶりがあったんですね。でそれをパウロがそのユダヤ人だけがその立派なんじゃないんだと、その割礼がどうのこうのとか立法がどうのこうのとか言って人を裁いているけれども、そうではない、裁かれないためであるというふうにイエス様が教えてくださっていますけれども、そのようにですね、人をこう裁いていく、そういうそのユダヤ人たちを見てですね、あなた方もその人を裁かれるようなことをしている ているじゃないですか、人を裁いたり、その している一体あなた方は何ですかっていうふうにしてですね、パウロがそういうふうにこうユダヤ人のことを言っています。悔い改めが必要ということを言ってるんですね。6節、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものをものと求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。こういうふうにしてですね、良いことをして忍耐を持ってそのやっていくと、この永遠の命が与えられると、だけどもその真理に従わない、律法を守らない、そのような人は神の怒りと憤りが下されるということを言っています。9節、患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシア人にも悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシア人にも善を行うすべての者の上にあります。神にはエコひいきなどはないからです。ですからユダヤ人たちが自分たちは先民であると律法をもらって神様から愛されているものであると、異邦人とは違うんだっていうふうなその誇りがあったんですけれども、パウロはそのユダヤ人たちの高ぶりを見てですね、これは異邦人ギリシャ人でも他のその人たちでも同じように神様は愛されて、そして祝福してくださっているんだということを伝えています。13節、それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです、とそのように言っています。こう聞くだけではいけないということですね。それを行う者が正しいと認められるからです。そして15節、彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの良心も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。ですからこの一番大切なのは、神様の前にどのようにして生きるか、見せかけだけ、人が見ている時だけこうなんか信仰深いようなふりをするんではなくって、心の中で、あの人が嫌だなと思ったら、もうそれはイエス様によれば、もうそれは人殺しをしたことになるし、男の人がその女の人を見て、あの人と寝たいなみたいなことを思えば、もう懐妊を犯したことであると、そのように教えてあるんですね。だから神の前に尊いのは、その律法を持ち割礼を受けたということではなく、神の前にいかに生きるかということが大切。この実際にそのどのようにその律法を守りながらですね、生きていくか、それが大事だ、実践するそのことが大事だというふうにこう言ってるんですね。だからこのユダヤ人たちを見ていると、本当に高慢で、自分たちが選ばれたものだから、自分たちはもう神様に愛されてるから、もう許される、どんなことをしても許される。でも異邦人はもう律法も何も知らない、もうめちゃくちゃなものだみたいな感じで、こう見ていた。それをパウロがその正していくんですね。そして、17節、もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに安んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、 また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか。律法を誇りとしているあなたがどうして律法に違反して神を侮るのですか。これは神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。ですから、こういうふうにしてパウロがもう本当に叱責する感じでですね、ユダヤ人たちに言ってるっていうことは、もうその律法律法割礼割礼って言いながらですね、表向きはもうとても清いように見えても、やってることは姦淫をしたり盗んだりですね、人を騙したりとか、もうそのようなことがもうあってたということですよね。ですからそのことをパウロが指摘しています。25節、もし律法を守るなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうか。また体に割礼を受けていないで律法を守る者が、律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。もうこれはもうユダヤ人が聞いたらですね、もう刺されて、もうもしかしたら怒りが来るかもしれないですね。パウロがもう本当にこのユダヤ人たちのその外見上だけ、見かけだけ立派に振る舞う、でもその内面はもう腐れている。もうイエス様もこの墓は白く、表だけは白くきれいに塗ってあるけど、中はもう骨が腐っているっていうふうにしてですね、イエス様も指摘されたんですけれども、パウロが言ってるのはもうユダヤ人が偉いんじゃないと、異邦人ももう割礼とかそういう、その律法とか与えられてないけれども、実際の生活がこの良心に従ってですね、良い行いをして貧しい人を助けたりとか、そのような良いその行動を行っていたら、もうその人がもう神様から祝福された人であると。だから律法とか割礼とかそんなものが重要なんじゃないんだと、そういうふうに言ってるんですね。でユダヤ人たちはもう本当にもうそれも刺されますよね。その律法が大事、割礼が大事、そして必ず、赤ちゃんが生まれたら8日目にはもう割礼を受けるという、そのことを実際やっているんですよね。これはもう医学上それが良いことなんですけれども、それしないものは、割礼を受けてないものはもう神様からは愛されないんだみたいな感じで、こうユダヤ人が行動していた、そのところを心の割礼が大事なんですってね。心の割礼っていうのは、そのイエス様の御言葉に従って清い生活をしようと、そうやって聖霊様に頼りながらですね、良心直感そういうものに従ってですね、イエス様の喜ばれることをやろうとする、やれない私たちがあるんですけれども、でも聖霊様、やれるように助けてください、祈れるように助けてください、両親に従ってやっていけるように助けてください、良い心ですね。そういうふうにして祈っていけば、今はもう聖霊様ができないことをしてくださると。で後ろを振り返った時に、ああ もう私ではないなと、もうこんなこと私ができない、そしてこんなほど忍耐はない私があるのに、後ろを振り返ってみると、随分私が違ってきている、もう心で怒りが出てくるところが怒りが出てくれないで忍耐が出ている、寛容な心が育っている、そういうのをね、主がしてくださったということがもう分かるんですよね。ビフォーの私とアフターの私と聖霊様によって歩んでいくときに、本当に今までできなかったことができるようにしてくださる、そのことを体験して、主を褒めたたえます、主を仰ぎ見ます、主は褒むべきかな、主は素晴らしいというふうにしてですね、主を褒めたたえる私たちになります。でその時に私たちの心はですね、もうイエス様と一緒に歩くその喜びがこう湧き上がってきて、そしてもうこのイエス様の愛で満たされたら、その愛をこう流したいと思う、こう流していきたい、そしてもう愛せない人も愛せるようになるし、もうハグするようになるしですね、もう以前の私とは違うなっていうことをさせてくださる、そういうことを体験します。ですから私たちはもう神様もですね、私たちが律法を守れないことはもう初めから分かってあったんですね。律法の働きっていうのは、私たちがああこれもできない、これもできない、もう敵を愛するなんてこんなことできない、そしたらイエス様のところに行きなさい、これが律法の教えですよね。鏡を、律法の鏡を見て、ああここが汚れてるな、ああまだ敵をも愛するまで行ってないな、寛容な心もできてないなって言ってですね、律法は鏡です。その律法を見ながらできてない自分をその悔い改めて、そして主よ主よ聖霊様聖霊様助けてください、もうすべての人を愛することができるように、寂しい人のところに行くことができるように助けてくださいというふうにしてですね、今はもうその聖霊様に頼って生活していく、そのことをイエス様は良しとされて、神様にとって不可能なことは一つもありませんと言われるようにですね、神様にイエス様により頼んで生活する、そしてイエス様と共に歩む生活、その時にもうアップダウンあります、もう山があり谷があり、そんなことたくさんありますけれども、それの時の方が安全なんですね。もう問題があるからこそしようとやって祈る。ですから私たちはもうあんまりにもこう平安、あまりにも何も問題がないってなると、もうすぐよそ見してしまう私たちがあります。ですから問題があることを感謝しますと言いながら、聖霊様聖霊様助けてください、イエス様イエス様こんな私を助けてください、そう言ってこの祈りの時間も祈っていきましょう。主よ主よ主よ、すべて感謝します感謝します感謝します。ハレルヤ。